天皇の大臣任命式は歴史が古く、つれづれ草の第101段にも描かれている。いわく進行役の公卿が任命の御事のりが書かれた宣明をうっかり持参し忘れ式に臨んだらしい。窮地を救ったのが忘れ物を届けた絹和樹の女房、つまり衣で顔を隠した女官である。当時の婦女子は顔を出すのを恥じ、絹和樹で人前に出る風習があった。見えても見えないように装うのが世のエチケットだったという。これには男性版もある。頭巾をかぶり、目だけを出す身なりは、下等と呼ばれた。出家した健康法師が検問に出入りし、高貴な人々のこぼれ話を物することができたのは、頭巾が通行手形になったからだという。健康法師、小川武雄著。顔の一部を覆えば通ってよし。新しい生活様式とは言っても、歴史は繰り返すものなのだろう。緑滴る季節を迎えてなお、現代版の絹和樹は簡単に手放せないようである。医療機関やデパート、航空会社など、利用者のマスク着用を義務付けた触れ書きを至るところで目にする。ウイルス化が一息つき、暮らしの制約は徐々に解かれているものの、うっかり口を覆わずに歩けば、周囲の冷たい視線を浴びてしまう。それが新たな日常の姿らしい。ネジが緩んだ都内や一部の大都市では、第二波到来の気配が濃厚に漂う。汗ばむ陽気の中をマスク姿で出歩くなど、数ヶ月前までは想像も及ばなかった。何事も古きをのみぞ慕わしき。第22段。とは健康の嘆きだが、これもウィズコロナ、コロナと共に時代のエチケットと観念し、黙って口を覆うほかない。日差しは強く、口元は人知れず汗に濡れて塩辛い味がする。暦をめくれば6月。ウィズマスクの梅雨が足元を濡らしてゆく。令和2年5月31日、産経省。